1月13日夜9時を回りました。こんにちは、山崎健です。移動化ラジオ始まりました。移動化ラジオは2023年3月から家なしの生活を送り、いろんなところでいろんな仕事をする移動化、山崎健の週報代わりのラジオ番組でございます。ということで今週も、やっておりますが、2年と10ヶ月と6日149週目で1043日ということでございます。ちょっとここ最近寒いですね。うん、寒くていや寒いのと、なんだろう、花粉飛んでません？なんか鼻めっちゃ出るんですけど、なんか花粉が来てるような気がするなぁと、はい、思っておりますがね、皆さんご機嫌いかがでしょうか。私はですね、まあまあなんか正月体調崩して、まあ先週ね、岸辺の関連ホテルからねやらせていただきましたけども、まあそれでだいぶ風邪も治りまして、まあなんとかやってるというような感じでございます。まあいつもこのね番組は先週の振り返りと今週以降の、まあ、私の動きみたいなことをお伝えしてるんですけれども、まあ、今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、私が作りました、ワードプレスのプラグインソフト、トリップホッパーというですね、位置情報の履歴を見ていただけるプラグインを作りましたので、ちょっとそれのお話を中心にお届けできればなと思っております。で、まあ軽く今週振り返っておくと、まあまあ一番大きかったのは1月10日土曜日の伊藤の日でございました。はい、ね、お会いした皆さんありがとうございました。そして伊藤さんありがとうございました。当日の様子はですね、トーキングコワーキングでですね、アーカイブが残っておりまして、まあ本当にね、いろんな方来ていただいて、あと京都の田中裕也さんとかもいらっしゃって、まあ水戸さんの重大発表があったりとか、なかなか濃い内容だったんじゃないかなと思いながらね、改めてアーカイブ見てたんですけれども、ちょっと私も飲んでるので悪態をつきすぎましてちょっと態度悪すぎじゃねって思いました、自分で。本当すいません。ただ見ていただいた方とはからはね、なんていうんですか、遠慮のない感じが良かったっていうね感想もいただきまして、ね、まあまあ楽しいね配信になったんじゃないのかなと思っております。はい、見ていただいた方ありがとうございました。その時にもですね、ちょっとお話をしてたのが、その位置情報のプラグイン、トリップホッパーっていうお話をさせていただいたんですけれども、まあ、これ何かっていうと、まあ私ね、2023年の3月から家ないんですけど、まあ、家がないんだったら、なんか自分の位置情報とか、なんか共有したらおもろいんじゃないかと思いまして、で、まあそれを去年の4月からホームページで公開するような形になったんですね。で、それを使っていましたらですね、なんと、いやいいですねとか、羨ましいとか、私も使いたいみたいな声をいただいたんですよ。なのでそれだったらもうね、皆さんに使っていただいちゃおうじゃないかということで、いろいろやりまして、一応ワードプレス使ってる人だけですけれども、まあ使えるようにしたというようなことでございます。今日はちょっとそこら辺のね話をしていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまずそのあれを見ていただきましょう。よいしょ。はい、これ一応僕のねホームページのトップなんですけど、まあサイトの中にですね、こういう感じで位置情報が出るような形になってるんですね。で、まあこういう感じでアイコンがおります。はい、Google マップ上に自分の行った場所を、まあこういう形でアイコンで表現ができるようになっているということでございます。で、このアイコンをパッとクリックすると、まあ さっきサイゼリア行ってたんですけど、サイゼでご飯食べてるみたいな、こういうね場所と、場所名と、まあ、コメントと時間っていうのが、まあ、出せるようになるということになってます。もちろんあの、ね、リアルタイムで更新していただいてもいいんですけど、ね、リアルタイムで場所知られるのも嫌だと思うんで、あの、まあ、そこはあの任意でいろいろできるようにしてあります。で、見る側の機能としては、今日、昨日、直近の1週間で、直近の1ヶ月、デフォルトは直近の1ヶ月にしてます。で、全件、これ全件やると僕5000件ぐらい出てくるんですけどはい、っていう風にできたり、あと年月を選択するっていうのもできますので、まあ5月とか指定してあげると、まあ尾道行ったりとかね、したやつが多分見れると思うんですけど、はい、そういうのが見れたりします。で、下の方にもボタンがあって、まあその最新5月の一番新しいやつ、今5月で選択してるんで、でそれの前戻ったりとかっていうのもできるような感じになってます。5月の頭ぐらいはまだあのアイコンしか置けなかったんですよね。なので特にコメントが入ってなくて、日付だけになってますけども、これがもうちょっとしてくると、写真も追加したりとかした、あ、ここら辺からですね、うん、松の家のクーポンでタルタルチキンの大盛り食べたとかね、そうそう、こういうのを5月の8日ぐらいからつけ始めまして、で、あ、枚方 B5 ですね、はい、とか、もうちょっとしたらあれなんですよね、尾道に、あ、そうそう、西へ向かう、こっそり到着で、これベンチですね、朝風呂とかね、はい、ポープエンカッターとか、まあまあこういう感じで、見ていただくことができるというふうになっております。で、登録側はどうなるかっていうと、これ今あのワードプレス管理者で、ログインしてるんですけど、現在地で地点登録っていうのと、あとまあ写真の添付、あとトリップコードっていうのがあるんですけど、トリップコードは要はそのまあ大阪とか神戸とか東京とか何でもいいんですけど、それでくくればその位置情報だけを出せるっていう、はい、コードになってるんで、なんかちょっと旅日記みたいな感じで使いたいなっていう場合はこれ使っていただくと、まあそこの位置情報だけを出すことができるというふうにしてあります。で、もちろん現在地だけじゃなくて、地名駅名で地点登録っていうのができるようになってるんで、まあここに、まあ、佐野宮駅とか、まあね、あのお店の名前とか入れていただいて、でコメントと写真を添付して、まあ、同じようにトリップコード入れるんだったら入れていただいてっていうふうにして登録していただくことができるようになってます。で、この現在地で地点登録っていうのをやっていただくと、だいたいこの近辺の場所の、まあ、お店の情報とかが出るようになってます。だから住所がなんか番地まで出るとかっていうことはないんですよね。なので、まあなんか中尾なんちゃら店とか、びっくりドンキー何々店とか、神戸三宮駅とかっていうのが一応出せるようになってます。ただ多分僕は割と駅の需要が高いんですけど、例えばそうじゃなくて、なんかバスターミナルの方がいいとかっていう方もいらっしゃるかと思うんで、そういう場合は地名とか駅名のところに、その自分が出したい名前っていうのを入れていただければ、ちゃんとそっちに反映されて、ここに地名というか場所名が出てくるというような感じになってます。だからさっきの、今日のやつ出るかな、よいしょ、ドン、このサイゼリヤ神戸国際会館前店っていうのは、実はあの地下鉄の三宮花時計駅前っていうのと一緒になっちゃうんですけど、僕はサイゼリヤでチェックインしかしてないんで、もう自分でサイゼリヤ神戸国際会館前店っていうのを登録して、もうそこで現在地登録すればその名前で出るというような感じにしてます。なので使っていくごとに、その 地名もちゃんと出るというか場所名もちゃんと出るっていうような仕組みにしてあるんで、多分使っていただきやすいんじゃないかなと思っております。あとどうしてもそのなんか住所とか番地で出ない地方とかね、そういうところもあったりとかするので、まあオプションとして緯度経度で地点登録っていうのも残してあります。なのでまあ緯度経度、あのこれ一応三宮駅の緯度と経度ですけど、まあ、あのどうしても山とかね、そういったところでうまく出ないとかっていう場合はこの緯度経度で入れていただくと、はい、あのちゃんとその場所出てるっていう風にできますんで、まあ、そういう使い方、3つの使い方ですね。現在地で地点登録、地名駅名で地点登録で、緯度経度で地点登録っていうのができるっていう風になってます。ちょっと実際入れちゃおうか。例えば今いないですけど札幌駅とかやるんですよ。ほんでツイッターとかやるんですよね。でまあちょっと写真は載っけといて、で地名駅名で地点登録ってやります。ドーン。で、あ、そうそう、で登録すると、X にポストするみたいなやつがこうやって出ます。でこれでポストするっていうのを押すと X が上がって、今ここ札幌駅っていうのが、はい、出るような形になります。でここのリンクっていうのが要はあのそのツイートのリンク、ツイートじゃないな、その地図のリンクになるので、ちょっと今これポストしよっか。テストだからちょっとカッコテストって入れとこう。カッコテストでちょっとポストします。でポストすると、どこだ、これでいいのか、あ、はいはい、ちゃんと札幌駅のODP がつくんですね。でこれをクリックすると、はい、こんな感じで札幌駅のところに僕のアイコンとコメントと、で写真があればここに写真もっていう感じで、はい、出るような形になります。いいっしょ。そう、結構これおもろすぎてずっと使ってたんですけどで戻りまして、よいしょ。でこれ閉じてもらうとこっちもリロードされて、はい、また戻ってきて、でこっちの地図上もちゃんと札幌にいるというような感じになるわけですね。はい、でこれもちろんその何だろう、今は登録したくないけど後々登録したいみたいなパターンもあるじゃないですか。なのでそういうのもできるようにと思って、一応履歴の一覧っていうのも用意してます。なのでまあ今ここにね、今登録した札幌駅のやつがあるんですけど、まあこれを例えば編集して時間変えたりとか、あとね、場所名変えたりとかコメント変えたりとか写真付け直したりとかトリップコードつけたりとかっていうようなことをしていただくこともできるようになってるんで、まあまあ、あの好きなように使っていただけるかなというふうに思ってます。でさっきのね、ダイアログ消しちゃったっていう場合でも、ここから X にポストするっていうボタンもついてるんで、これを使っていただければ改めてポストすることもできるというふうになってます。はい。で、これどうやって設置すんねんっていうお話になるんですけど、トリップホッパーのページがございまして、はい、作りました。で、トリップホッパーというね、サイトあるんで、まあこれもちょっと、こういうの出ちゃってますけど、で初期設定方法っていうのが一応ページとしてあります。で、トリップホッパーは Google マップを使って移動履歴位置情報記録可視化できるワードプレスプラグインですみたいな、 はい、ことを書いてます。で、まあ、動作環境をさらっと書いてるんですけど、ちょっと API がいるんですね。Google Maps API 4つ使えます。なので、ご自身の Google アカウントから、4つ API 取っていただく感じになります。Maps JavaScript API と Static Maps API、 これは、地図の表示に使えます。であとジオコーディング API と Places API っていうのがあるんですけど、これは、住所の検索に使うんですよね。さっきね、あの駅名とかそのお店の名前とか出るっていうお話したんですけど、ここを引っ張ってきて、要は気持ちの良いあの住所とかあの地名の、はい、表示がされるというような仕組みになってます。これね、説明するとちょっと2時間ぐらいかかりそうなんですいません、ちょっと割愛しますけど、はい、あの登録していただければ、はい、と思います。で、初期設定の方法なんですけど、まあ、ワードプレスがインストールされたサイトで、 Google アカウントで、まあ、クレジットカードでサブスクにしてあるので、まあ、クレカもしくはデビットカードですね、はい、そこら辺のやつをご用意いただければと思います。でまずプラグイン ZIP で用意してますんで、それダウンロードしていただいて、でワードプレスの管理画面でプラグイン新規追加、プラグインのアップロードっていう感じでやっていただきます。でインストールしていただいて、プラグイン有効化していただければ OK です。で先ほど言ってた Google Maps API ですね、これを、用意していただくということになります。で、先ほどお伝えしたように地図表示用と住所取得用とっていう、2種類あります。で地図をどうやって表示すんねんっていう話なんですけど、まあワードプレスの記事の中にショートコードっていうこうね、あのカッコでくぐったやつがあると思うんですけど、そこにレッツトリップって書いて貼り付けていただければ、それで地図が出るようになります。地図と、先ほどの現在地とかそういうので、登録できるボタンっていうのが出るようになります。もちろんあの管理画面側だけなので、通常見ている方の方は地図しか出ないというような感じになります。でさっきあのね、位置情報の編集管理っていう画面もあったんですけど、あれはまた別のショートコードにしてあって、本文にリストっていうのをつけていただければ、その一覧でズワッと出るような感じになってます。ただ僕みたいにそのもう4000件超えてくると永遠にページが終わらないんで、リストの後に半角スペースでリミットって入れていただければ、件数10件とかあの100件とかしていただければ、その件数だけ表示するっていうことができるようになってるんで、それを使っていただくとより使いやすいかなと思っております。でページを公開というような感じで、これで API をちゃんとね使えていれば、地図も、位置情報も出るというような感じになってます。はい。でまあ先ほどみたいに位置情報を登録していただいて、まあ、トリップコードこれはねありなし自由に選択していただけるんで、使っていただく感じになります。でトリップコード設定したものに関してはさっきの地図の、ショートコードレッツトリップに、半角スペースでさらにトリップイコールさっき設定したトリップコードっていうのを入れていただければ、その地図だけが出るというような感じになる、位置情報だけが出る感じになるんで、例えば尾道で行ったとこだけとか東京で行ったとこだけみたいな、そういう旅の記録として使っていただくこともできます。で一応ライセンス制になってます。で一応最初の14日間は無料で全機能を使っていただくことができます。で一応14日の使用期間過ぎると新しい位置情報の登録、位置情報の編集削除、あと一応 CSV でインポートっていう誰が使うねんっていう機能つけたんですけど、まあ、その機能とあと OGP 地図画像の新規作成、さっき の X のやつですね、はい、あれが一応できなくなるというような格好になってます。でそのサブスクに関しては 一応500円なので、まあ、消費税込みで550円なので、まあ、それを払っていただければ永遠に位置情報の登録はできるっていうような形になってます。で、もしその期限が切れてもその旅のアルバムだけとしてもう残しておきたいっていうことであれば別にお金必要ないので、もうその14日間だけで終わるっていうことであれば、そのままアルバムみたいな形で残していただくことができるというふうになってます。はい。で、一応1ライセンス1サイトのみっていうことと、初期有効化にサイト URL が自動で紐づきますってことと、同じライセンスキーを複数で使えないですっていうことですね。はい、いうことになってます。で、ライセンス切れても既存の位置情報はそのまま表示できるし、地図の閲覧もできるし、既に作られた OGP 画像の表示っていうのは全然できるんで、はい、それが消えたりとかっていうのは基本的にないです。あとサイトの移転とか URL の変更をしたいっていう場合は管理画面にですね、紐付け解除みたいなボタンを作っているので、それを押していただければドメイン変更とかサイトの移転とかそういうのもできるような感じにしてあります。ただライセンスの紐付け解除は一応30日に1回までっていう制限がありますので、それだけご注意ください。あとは FAQ がありまして、あとね、コメント欄に、なんか不具合あったとか、これちょっとどうすんのとかいうのをさらっと書き込んでいただければありがたいです。そんなざざっとところですけど、あと一応設定画面の説明しておきましょう。一応日英、2カ国語対応にしてます。で、住所のデータっていうのは Google マップ上でね、場所名とか駅名とかを、まあ、日本語で表示するのか英語で表示するのかみたいなことなんですけど、一番設定の最初にこの住所データ言語を変更するっていうのが出てきますんで、まあ、これで、日本語で保存するのか英語で保存するのかみたいなのを選んでいただいて、まあ、海外向けだったら、まあ、セーブインイングリッシュにしていただければ、API も英語の方に切り替わるんで英語で表示されるような形になりますし、まあ、日本語で使いたいということであれば日本語で保存するにしていただければ日本語で表記されるということになります。で、一応使ってるブラウザによって、日本語英語が切り替わるようになってるんで、ブラウザの設定を英語にしといていただければ、はい、英語で表示されるようになります。見る側は、はい、そこに関しては特に気にしていただく必要はないんですけど、その住所の表示とか場所名の表示だけに関しては、はい、ちょっとその設定が必要になるんで一番最初に設定してください。あとライセンスの紐付けっていうのもね、ここ書いてて、さっきお話しした紐付け解除っていうのはここからできます。で、ライセンスキー、あぶね、今ちょっと見た、ライセンスキーは、この下に、はい、入力するような感じになってまして、あとライセンスの管理に関してはサブスクを管理するっていうのでストライプの方でできるようになっているので、ここ飛んでいただくと大丈夫かな、住所とか出ねえかな、あ、はいはい、こういう感じで、はい、出るような感じになってます。はい、1ヶ月ごとに550円ということになってます。はい、んで、あとは API のキーの入力項目、あとさっきね、X に、何々は今ここっていうのが出てましたけど、まあ、ここに、山崎だとか誰々とかいうふうに入れていただければ X のシェアに使っていただくことができます。あと地図表示ページっていうのはさっきね、X のリンクのところに、ね、表示されるページになるので、これプラスその地図の、サジェストがついて、その吹き出しがちゃんと出るというような形になるので、ちゃんと設定してあげてください。あとハッシュタグもいろいろ、はい、つけれるようになってます。多分今3つまでぐらいですよね。はい、それも、使えるようになってまして、並び方も横並びなのか開業して縦並びにするのかっていうのも設定いただくことができます。ほんで、あと大事なのが、あれ開かん、おーい、一番大事なマーカーの設定のところ 行きたいんだけど開かないんだけど、どうしたよ。あ、来ました。はい、基本設定の下にマーカー設定っていうのがあります。で、このマーカー設定行っていただくと、あ、マーカー設定いかない、あ、行かない、すいません、なんか行かないわ。行かない、すいません。マーカー設定っていうのがあって、マーカー設定行っていただくと、そのマーカーを自然と右向きと左向きと、あと OGP 用と、はい、設定いただくことができるようになってます。あと地図表示設定っていうのは、地図の大きさですねが設定できるようになっているのと、あと OGP 地図に関しては、要はキャッシュの都合でいろいろなんかおかしくなったりすることもあるので、キャッシュクリアができるような感じになってます。あと CSV インポートは、先ほどお伝えした通り、そのね、過去の位置情報っていうのを自分で挿入したい場合に使っていただける機能と、あともうごっそり消したいっていう場合は月別の削除っていうのができるような形にもなってますんで、そういうのが使えるようになってます。これなんで押して出ないんだろう、ちょっとまた後で見ときます。ちゃんとできると思うんですけど、はい、というような感じでございます。はい、なのでとりあえずベータ版みたいな感じなので、で、個人でバイブコーディングで作ったやつなんで、ちょっといろいろ使ってみていただいて、貼ってみていただいて、あ、面白かったらそのまま使っていただければいいですし、あ、気に入らねえなと思ったらもうそのままやめてもらったら大丈夫なんで。はい。そんな感じで使っていただければなと思っております。一応投げ銭も募集しておりますので、はい。使ってみてめっちゃ良かったっていうんであれば、プラスアルファいただけると大変助かります。そんなところかな？はい、そんなところです。ということで、その家がないっていうところから始まりまして、まさかこんなね、プラグインの開発をするとは思ってなかったんですけれども、一応トリップホッパーという、そのね、地図上のこういう表示ができるプラグインを作ってしまったと。ということでございますので、ぜひノマドの皆様使っていただければなと思っております。で、そんだけかな。ちょっと、もう札幌にいるのは嘘なんで、ちょっと札幌にいる嘘をちょっと消しときます。はいね、これってちゃんと消せますし、あとね、その時系列なんですけど、時系列全然バラバラで大丈夫です。例えば、この位置情報を登録してなかったみたいなやつを後から登録していただいても、ちゃんとその順番になるようになってますんで、はい。そこは、ご心配なくっていう感じです。はい。っていうとこですかね。さっきのちょっとね、設定の画面もちょっとちゃんと見てもらえばよかったんですけど、すいません、なんかうまく動かなくて、ちゃんと直しておきます。はい、というのが、はい、トリップホッパーっていうワードプレスプラグインになります。で、一応ね、ワードプレス使ってる人ねだけになっちゃうので、普通の iOS だとか Android だとか、最初 PWA でやろうかなと思ってるんですけど、そういうのもね、使ってなんか面白いことがもっとできればいいかなというふうに思ってたりとかしますので、はい、そんな感じでちょっと考えています。ということで、私の、作ったワードプレスプラグイン、トリップホッパーのお話でございました。はい、また何かご質問等あれば直接聞いていただければいいですし、はい、またホームページとか見ていただいて、わからんことあったら、はい、いろいろ聞いてください。で、ここから今週私何すんのみたいなお話になるんですけど、先週言ってた、明日のカフーツの曲がりなんですけど、やんなくなりました。はい。なので、明日カフーツに行っても僕はいませんので、ご注意ください。明日は、伊藤さんはいらっしゃらないんですけども、伊藤さんの奥さんがいらっしゃると いうことなので、ひょっとしたら、美味しいおやつが出るかもっていうところだと思いますんで、はい、ぜひ行かれてください。で、僕自身はあさっての重曹コワーキングで金曜日 B5 というところになりますので、また、ね、遊びに来ていただければなと思っております。あとは、今月で言います 1月の30日、金曜日、ナイトキッチン山崎 B5 でやりますけども、もつ鍋をやるということになってますので、またそれも、はい、ぜひお楽しみに来ていただければなと思っております。ということで、今日の井戸からラジオは、私が作ったワードプレスプラグイントリップホッパー、はい、こちらのご紹介をさらさらっとさらしていただきました。またちょっとね、これも紹介ビデオなんかをね作りたいと思っていますので、まあそれもできたらね、ちょっとまた公開ができればなと思っておりますので、ぜひぜひまたそちらの方も楽しみにしておいてください。井戸からラジオは、来年じゃないわ明日の昼以降に、Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、Note で、ポッドキャストがアップされます。今日これポッドキャストアップしてもあんまね、あれですよね。まあまあ一応聞いていただいて、気になったらね、映像の方も見ていただければなと思います。はい、ということで、新しいプロダクトを初めて作りました。私を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、井戸からラジオ、今日のお相手も山崎健でございました。来週は1月の20日ですね、また夜9時にお会いしたいと思います。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう。